テルとユリアの竜とシンクロ。皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日は私ドラゴンメッセンジャー橋爪ユリアと
ハピネスメッセンジャーツイテルの
コラボの
番組となっております。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
で、今日のゲストを先に紹介しちゃっていいかな。
はい、2度目の出演になります。
はい、
はい、鶴さんこと鶴巻達也です。
ありがとうございます。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
ね、前回がねめちゃめちゃ楽しかったのでね、またこのコラボをね、はい、やっぱりやりたいなということで、
はい、ありがとうございます。
集まってしまいました。
龍に呼ばれちゃった感じだね。
はい、そうなんですよね。今年はねもう辰年ということで、はい、もう本当にドラゴンねエネルギーが満載のところなのでね、またここで集合しちゃおうよということでね、楽しくさせていただきたいと思います。
はい。
で、そうです、簡単な自己紹介をする予定でございました。
はい、
じゃあツイテルさんからお願いします。
はい、ありがとうございます。夢の種放送局でグリーンチャンネル21時半から22時まで毎週月曜日についてるのありがとうシンクロという番組をお送りしております。私はシンクロニシティの発信を中心にお話ししております。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。じゃあゲストの前に私ですね、
はい、
私、ドラゴンメッセンジャー橋爪ユリアでございます。私は、竜とおしゃべりという番組を、日曜23時からオレンジチャンネルの方で させていただいております。私はあの竜と、見えない世界の存在の竜とおしゃべりができるので、その竜の通訳者としてね、竜さんからのメッセージを皆さんにお伝えするということをね、このラジオでもどんどんと発信しております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
そして僕も
鶴さんお願いします。
はい、僕はですねグリーンチャンネルの日曜日12時半じゃなくて13時半だなから、イケジークラブっていう番組をやっています。僕はねドラゴンじゃなくてイケジーと喋ってイケジーのメッセージを伝えているというねことをやってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。今日はねこの3人でねちょっとあのほぼほぼノープランでいろいろなおしゃべりをさせていただきたいと思います、
はい、楽しみです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
夢の種。
それではゆるゆるおしゃべり、
はい、
スタートいたします。
ゆるく始めていきましょうか。
ね、もうあっという間ですが、もう5月、
早いですよ。
ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークですね。
ゴールデンウィークですね。皆様いかがお過ごしでしたでしょうか、
うんうん、
ね、やっぱりこうでもあっという間ですね。辰年、私すごく辰年を意識してたんですが、あっという間に5月
早い、
前半が間もなく終わってしまうという、ね、そういうタイミングに来てます。
あっという間ですね、
まあ、今年は寒かったり暑かったりいろいろとね、あのもう変化の年、
うん、確かに、うん、気候もね、そうそうそうそう、変化に富んでますね。
本当ですよ。4月結構ギリギリまであのダウンジャケット着てて。
そうだよね、
でもダウンジャケット着てたのに翌日半袖になったりとか、なんかね、さすが辰年みたいな、ドラゴンイヤーみたいな感じで、
地震、ね、も多かったしね。
地震も多かったですね。お正月からでしたから ね。そう、私はあの時群馬にいましたので緊急地震速報鳴りました。
う、うんうん、
車の中だったので、ね、よくあのそんなにすごいって感じはなかったですけど、
うん、ね、そういう年明けですもん ね。
いろいろねあって、いろいろいろんなことがあるんですけどもね、まあ、あの辰年なのでこう上り竜のようにどんどんとね、はい、あの飛躍していきたいかなと思います。
うん、そうですね、はい、
そしてなんか、ツイテルさん何か、はい、 いろいろちょっと準ちょっとだけさっき準備をしていただいた内容があったような。
あ、そうなんですよね。そちらは占星術のお話、うん、この竜とシンクロは、うん、5月の 1,2 週バージョンと 3,4 週バージョンがございまして、 3,4 週バージョンは竜さん&占星術をメインにお話ししてみようかなと思うんですけど、 1,2 週はやっぱユリアさんの竜の活動についてお話し伺いたいななんて思ってます、
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほど、竜の活動、そうなんです。今年はね、やっぱり辰年ということであって、前々からね、私もドラゴンイヤーは祭りだよ、イベントだらけだよっていうことをね、話をしてました。前回
言ってましたね。
そうなんですよ、はい、もう1月から、そうですね、江ノ島でイベントが行い、京都、京都の方でも、あ、京都じゃない、神戸だ、1月は神戸だ、神戸の方でもイベントを行いみたいな感じで、結構前もお話、私結構引きこもり体質なんですけど、実は、今はもう新幹線毎月乗ってます。
わー、もう、
多忙今年は飛行機も乗る予定になっております。
ユリアさんと最初にお会いした頃に、飛行機乗らなきゃいけないかもしれなくて、でも飛行機がそんなに好きじゃなくてみたいな、
実はね飛行機苦手なんですけども、今年はね確実に2回は飛行機に乗らなきゃいけない、乗らなきゃいけないというか、まあでもね、乗らなきゃいけないと思うとね、ちょっとね、あれなんで楽しもうと思ってます。
そうですね、
でちょっと竜の話をすると、飛行機に乗るとね、大体こう雲の上に行くじゃないですか、大抵竜さん一緒に飛んでるんです、実は。なのでね、そこまで行くと楽しいんです。
なるほど。
私は離陸が苦手ね。
確かに怖いですよね、瞬間が。
なんか離陸が苦手で、上の方に行っちゃうと結構楽しくなって、窓の外を見ると、あ、竜さんいるじゃんいるじゃんみたいな感じでね。
そうかそうか。
なのでね、これ大体皆さんもなんとなくキャッチできると思うので、飛行機乗る機会がある方、ぜひぜひ窓の外を見て竜さんね、竜さんいるかなっていうふうにキャッチしてみて、で見えなくても分かんなくても、あ、きっといるんだなと思っていただければと思います、
ね、そう思って乗ってると、飛行機も、あ、竜さん見守ってくれてるのかなとか、一緒にこう伴走してくれるような感じでね、嬉しいですよ ね、
結構ね、他の方からも聞きます。あまり竜のがどうのとかスピリチュアル系じゃない方も、なんかなんとなく近くに何かがいるような気がするとかっていうのもね、聞くので、ちょっとその意識で聞いてみると、見てみるといいかもしれないですよね。
なんか竜のお話するようになってから飛行機乗ってなかったんで、そういえば、その目線で今度乗ってみたいと思います。
でもね、新幹線とか、鶴さんみたいに車運転する時も、結構なんかそういう現象ってあるみたいですよ。高速道路とか
ね、
あんまり高速とか乗らないですか？
あ、乗ります乗ります、
うんうん、
そうか、でも竜感じたことないな。
ちょっとだけもしかしたらいるかもと思う、ね、そのかもが大事かもしれない。
ゼロにしないかもっていう可能性を、ね、残しとくっていう、全否定ではなくかもの部分ですね。
そうそうそう、
でも辰年だから飛行機も竜の柄があってもいいのにね。
そうですね、
そうですよね、確かに、
いいかもしれないですね。どっかであんのかな、わかんないですけど、
そうかな、
なんか日本ではあんまりわかんないけど、もしかしたらね、中国とか韓国とか、台湾とかが ね、ありそう、あるかもしれないですよね。
確かに
結構あるかもしれないです。
いや、もうなんかラーメンの絵柄で竜いるだけでも、やっぱり嬉しいなって、もうそこかしこの竜だから。そうだ、今年、夢の種放送局の神奈川スタジオがあるのが、中華街が近くにある、ね、元町中華街駅のほど近くにあるんですけど、中華街に行く機会がありまして、やっぱり竜の、ね、モチーフになっているものがいっぱいあるから、今年やっぱり中華街行くと、ね、エネルギーすごく高くなるんじゃないかな。
なるほどね、
ありえます ね、やっぱりね、竜さんたくさんいますもんね。
そうなんですよ、
やっぱり開運グッズの中にもね、竜さんいっぱいいるのでね、中華街開運グッズいっぱいあるじゃないですか。
確かに、
で今年やっぱ辰年だったので、どこでもね竜グッズがたくさんあったので、うちになんか竜グッズだらけになってます。もうすごいこと、うちの主人がこんなに集めてどうするみたいな、そんな状況になったりします。
そう
神社とかでね、なんか干支の鈴とか、そういうのがたくさんあるじゃないですか。
可愛いんですもん。
そうで、カレンダーとかも なんかあの竜のねカレンダーとかそういうのがいっぱいあって、なんかすごいいっぱい集めちゃいました
確かに、もうなんかその干支の鈴とかあるじゃないですか、うん、神社とかお寺に行くと、はいはい、で可愛いと、うん、ついこうあお招きしてしまおうかなので。
わかる
わかる、そう可愛いんですよね。
そう、私は今年はもうだいぶあのやっぱりいっぱいもうね集めましたね。まあ次にね干支が出てくるのは12年後と考えるとね。
そうだよね、
まあ、
そうですよね、
今年買っとかなきゃね、
今年買っとかなきゃと思うので、あちこちでねこう結構ゲットしてきたっていうのありますよね。
確かに、
でやっぱりね、なんで龍が活性化するかっていうと、うまあ辰年と龍どう関係があるのっていう感じなんですけど、結局ねその辰が龍がいっぱい出てくるじゃないですか、はい、年賀状とかもあるじゃないですか、カレンダーとかもあるじゃないですか、そうするとやっぱり仲間が増えた感覚があるらしくて、龍さんたちが元気になってくる、で自分たちが注目されてるような、彼らはねあの見えない世界の存在じゃないですか、でも見えるところで注目されてくるから、みんながすごくこう活性化するらしいです。
まあね、嬉しいですよね、龍さんも、ね、干支の中で唯一こういないって言われる存在っているんだけれども、12年に一度こうやって大々的にね、みんなにこう注目してもらえるっていう形がちゃんとなるっていうことですよね、うん、きっとね、
う
ん、
そうみたい、だから、ね、
可視化できるっていうか、
そうそうそう、うん、なのでね龍さんがね活性化してるみたいですよ。
いやー本当、うん、もう嬉しいですもん。
でね、龍の特徴としてはね、やっぱり何かやりたいこと、夢があること、うん、それを応援するっていうね、うん、そういう性質があるので、やっぱりやりたいことっていうのをね明確にしておく必要があるんですよ。
なるほどね、だから今年からまた次の12年辰年まで、うんうん、まあ、長いスパンでもいいし、ちょっと1年でもいいけど、うん、やりたいことが明確じゃないと、うん、なかなか応援も龍さんもどうしていいのかなって、
そう明確な方がいいっていう感じですね。
なるほどなるほど、
さっき鶴さんなんかやりたいことあるっておっしゃってましたよね。
そうだね、うん、そう今年はサルサとウクレレをやりたい、
いいですね、
でもご多忙な中でまたその趣味がまた増えると何かを減らすっていうことは考えるんですか。そうそうそう、
できる限りはやる。
あなるほど、鶴、ね、さんめっちゃ多趣味ってイメージですけどね、いろんなことされてますよね、うん、
何でもかじってみたいの。
やってみたい精神、そうそうそう、
いいですね。なんかでも趣味が多い人とか、あと新しいこと始めるってかっこいいですよね。
そうか、龍が応援してくれるから今年はそういう年だな、ね、うん、あのなんか目標を決めるとか、
そうそうそう、
やりたいことを決めるとか、そういう年にすればいいんだ。
そうですね、
なるほどなるほど、
から一歩出るとすごく応援が入るので、うん、例えばね忙しいじゃないですか、はい、でもちゃんと例えばサルサ始めたら、うん、もうめっちゃ忙しい、練習する暇ないじゃんと思っていても、うん、ちゃんといい感じのスケジュールで練習できたりとか、
なるほど、
ね、ウクレレももう手に入れてるからですけど、すごく素敵な先生に出会ったりとかウクレレが来たりとかっていうね、そういうちょっとミラクルが起きてくるので、
なるほどね、
計らいが来ますよね。 それが本当に必要だったら、
う
ん、タイミング的に
そういうことか、
だからね、ちょっと無理めなこともなんかプランしてもいいかもしれないです。
うそういうことね、もうまずは踏み出してみるって、無理と思っても、そういう年なのか、
そういう年なんですよ。
うん、
私は無理だ、結構ハードだなと思ってたのに、さらにハードになってきた。ただねすごいなと思ってるのが、スケジュールハードなんですけど、何かね、今までよりも大変に感じなくなってきてる。
あすごい、
だからなんか、そう結構忙しいぞと思って高速道路走ってるつもりが、気がついたらサーキットに乗ってるような感じなんだけども、でもそうなるとサーキットのスピードが当たり前になるじゃないですか。
あ、そうか、そうか。
そうするとなんかなんていうの、できる量が増えるというか、できることが増えてくる、そんな感覚みたいです。
なるほどね。
とかはね、ちょっとねやることをねちょっと増やしてみるとか、うん、そういうことね、うんうん、鶴さんみたいに趣味をね、うん、増やしてみるとか、うん、今までやらなかったけどちょっとやってみようかなっていうことを、うん、今やり始めるとなんか上達も早かったりとか、なんかこうやり、なんていうのかな、こううまくいくみたいな、うまくできるみたいなね、そういうことがね起きてくるみたいですよ、
ね、でもちょうど世の中さ、4月から働き方改革、
そうですね、
もう改革っていうぐらいのすごいことになるじゃない、ね、暇な時間ができるわけよ。
あなるほど、そういうことです
ね何やるか、
本当
チャンスの年じゃない、
まあ、そうですよ
ね、
確かにね、それで言うとまたあのできたところの余暇を、自分の副業につなげるみたいな意識も持っていくと、さらにいいかもしれないですよね、
なんかやりたいことを ね、楽しいことをちょっとね、うん、あの副業につなげていくっていうのもあるあるですね、
うん、そうだよね、うん、そういうのもありだし、うん、でも逆のパターンで今まで6日間でやってたことを5日間でやらなきゃいけないから、
あ、そうですよね、
そういう意味でもなんか新しい仕事の仕方を作っていかないとってとこもあるし、ね、
知恵を絞り出さないとね、うんうん、やり方変えるとかね、そ
うそう、まあ、効率よくして ね、でもだからね最近 AI さんが出てくるんじゃないですか、
ね、確かに、
ね、あの私まだ使いこなしてないですけど、うんね、結構使いこなすとすごい時短ができる、
う
ん、いろんなことやってもらえるっていうことを聞いているので、うん
すごいよね、あの
すごいですよね、なんか、まあ、まあちょっと賛否両論的なところはあるけれども、でもやっぱりちゃんとね、あの一緒に何かをね作り出すということではねいいのかなと思ったりもしてます。
便利ですよね、
多分便利、まだ使ってない気がする使ってなくない、ちょっとだけかじってるくらい、こんな使いこなせていない
確かにね、でも AI って嘘つくのよ、
あそうそう、
嘘つき、
そうなんだって、間違えることもあるんだって、
あ、そういうことか、
すっごいごもっともな嘘つくからね、
マジで、
そうなんですか、びっくりした
経験者でどういうことがあったか聞いても大丈夫ですか、
AI のアプリを入れて、はい、あ、これすごいんだよって、うん、うちの従業員に話をしたの、したらその従業員がね、プロレスファンで、はい、これちょっと調べて、じゃあ調べてみてくださいっつって、テリーファンクっていう昔プロレスラーがいて、テリーファンクのもう歴史に残る有名な試合っていうか、もう一番すごい試合は何か聞いてくれって言ったの、したらね、猪木と何年に戦った、試合がもう歴史に残る素晴らしい試合だって回答が出たんだけど、戦ったことないの、
うわ、
びっくりでしょ、
びっくり、
すっごいごもっともな、もうあの試合はすごかったみたいなことが、ね、回答で出てくるわけよ、
うわ
ーっつったの、
でも知らなかったらそれ信じちゃいますよね、
信じちゃう、
そうなんだとか言ってどっかに出して違うよって言われちゃうわけですよね、
そう、
うわ、やっぱ調べるっていうのはまだちょっとそれを鵜呑みにしてはいけない、
ね、いけない、
なるほどね、
わかる気がします、
そういうのもさ、なんかわかる、ね、技術とか知識とか、 なんか今までと違ったことになってきてるね、
確かにね、今までと同じじゃないですね、
ねえ、時代が土の時代から風の時代と大きく変わったんでしょ、僕よくわかんないけど、それと一緒でなんか大きく変わる節目なんだろうね、やっぱりね、
その風の時代っていうのが始まったのが、水亀座っていうあの星座から始まったんですね、じゃあ水亀座ってどういうエネルギーを持った星座かっていうと、やっぱり今お話しした AI、そのインターネットっていうのを司っているのがあの水亀座なんですね、でちょうど風の時代が始まったタイミングでコロナ禍になったかと思うんですけれども、水亀座は風を司る風の星座と言われていて、やっぱりその風媒空気であの感染してたじゃないですか、だからそういうところからじゃあどういうことが起こったかっていうと、家から出られない、じゃあみんなオンラインでつながっていきましょう、でそこで水亀座のエネルギーを炸裂して AI っていうものをぐんと押し上げたんですね、
なるほど、そういうことだったんですね、
だから時代がちょっとゆっくりめのペースだったのを加速度的になんか無理やり感は強いんですけど、
なるほど、
その風の時代寄りのエネルギーにシフトチェンジ無理やりさせられたみたいなところはあるんですよ、
なるほどね、
すごい勢いでそうオンラインでこう仕事したり会ったりとかっていうのがすごい勢いだもんね、
本当ですよね、
そうせざるを得なかった
から、
あでもそれもなんか大胆な変革でございますね、
そうなんですよ、なんかそれを感じた時に、あ、占星術というのはこういうものなのかなって、やっぱ自分も好きで、あの知ってはいましたけど、こういうことが起きるんだっていうのをね身をもって経験して、あなるほどなって、
ごめんなさい僕よくわかんないんだけど、占星術っていうのはこうやっぱり歴史的にこういうの時にこういうことが起こったとかそういう事実に基づいてできた、
そうですね、
あれなんだね、
そうなんですよ、その昔の、ね、先人たちが、この星が地球の近くにこの位置にあると、まあ、例えばよく言われるのが火星なんですけど、火星ってであの戦いの星とも言われていて、火星が地球に近づくと争いが多くなるよみたいなことを昔の人は言っていたんですよ、だからそれ その火星のエネルギーを上手に使わないと、うん、この争いが多い世界になってしまうっていうところも言われていて、だけど火星ってその悪い側面だけじゃなくって、うん、さっき言ってたチャレンジですよね、うん、新しいことを始める、
ね、情熱とかね、
そうそうそうです、そうです、そういうのも火星のエネルギーだから、うんうん、もし今の時点で火星が近くにいるのであれば、あ、もっと情熱持ってやるタイミングだとか、今おっしゃってたサルサやるタイミングだとか、サルサとか情熱、
情熱ですよね、
めっちゃいいじゃないですか、
ちょっと火星っぽいって言えば火星っぽいです
っていう感じで使っていくエネルギーを教えてくれるって感じですかね、うんう
ん、なるほどね、このタイミングではこれが
そうそうそうそうの方が多分あの天気予報を見て、うんうん、雨の予報だったら傘持つじゃないですか、うんうんうん、それと同じで、あ、火星だったら情熱とか、
なるほどね、
感じであの読み解くって、読んで使う、読むだけじゃなくて使うまでやっていくのが多分風の時代になるかな、
なるほどね、でもね、そういうのね、よくあの私も先生ちょっとあまり詳しくないんですけど、うん、そういうふうに聞くと、うん、確かにいろんなことがね、こう、うん、あ、なるほどっていうふうにね、ちゃんとそれこそシンクロしてくるんですよね、
うん、そうなんですよね、
確かにね、竜たちもあのそれをね、知ってるのか知らないのか分かんないんですけど、うん、やっぱりそれにあのタイミングよくそういうことを言うことが多いなっていうふうに思ってます、うん、で後から竜に言われてこれをやったんだけど、うん、あ、それってすごいそのタイミングだったんだみたいなね、
答え合わせができるんですよね、
そうそうそうそう、そういうことだったんかいみたいなね、あ、やっぱ星の動きとか、うんうん、なんか月の動きとか、
いや面白い、
ちゃんとね、あの合致してるじゃん、うん、へーみたいな感じ、
そうなんですよ、あの竜神のりとっていうのりとがあって、はいはい、うん、でのその中に竜が大宇宙根源って書いてあって、
あるあるある、
で、うん、だから竜さんが宇宙を作ったみたいなイメージの文言な、
確かに、ね、
世界観なんですよね、
う
ん、なので私その水亀座のエネルギーって、まあ、竜のエネルギーにも近いだろうなと思っていて、うん、そう、風の時代は、うん、まあ、なので竜ともやっぱ親和性がすごくある、
なるほどね、うん、でもそうだと思う、確かに、
そう、見えないものが大事になるっていう、うん、言われているので、
そうかそうか、
風ね、見えないもんね、
そうそうそうそう、
確かに火とかね、土とか水はとりあえず見えるじゃないですか、
ね、
確かに風を見るのは結構大変ですよ ね、
あの、本当風で揺れてるものを視覚化できてるから、うん、あ、風、
風があるって
わかるけど、うん、風自体が見えてるわけではないじゃないですか、
ないからね、やっぱり見えない世界の時代ということなんですね、
です
結局ね、なるほど、だからすごくね、見えない世界の、うん、だからね、私も本当、なんで竜とお話ししてるんだろうって、竜と一緒に何をしたいんだろうっていうふうに思った時に、ね、やっぱりこう今私たちもちろんね、この見える世界で生きてるんだけども、うん、やっぱり見えない世界の情報とかをもらってね、見えない世界の応援をもらってね、うん、やっぱり前進することが新しい時代必要なんじゃないかなっていうふうにね、うん、すごく感じるんですよね、
なるほどね、
だから本当ミラクルと、ミラクルっていうかね、ちょっとこう、なんで一般的には考えられないようなこと、奇跡的なことっていうのはやっぱり、うん、あの見えない世界の情報から、ね、現れてるっていうのをすごく何回も感じているので、うん、ね、今の時代にね、もうどんどんと、そう考えるといろいろ合ってるんですね、
その
時代のことが、
ね、ユリエさんだって、そのドラゴンメッセンジャーというお仕事を始められたのが、うん、もう何年になるんでしたっけ、
もう12年前の辰年にはもうやってたので、13年くらいかな、
ですよね、
うん、14年前くらい、あ、そうだね、2010年くらいの2010年デビューですね、そう言われてみれば、
だから、ま、今話しやすくなってますけど、なかなかみんながこのスピリチュアルなことをお話ししづらい時代から始められてるから、うん、パイオニアさんでいらっしゃるじゃないですか、ユリアさん、
そうですね、結局当時まだスピリチュアルという言葉もなかった時代です ね、
ね、だからそこからこうずっとお仕事されてて、今なんかこうみんながオープンで竜とか言える時代って、うんうん、
本当やっとみたいなね今の私たちスピリチュアル業界のね、竜ブームとね、おかげさまで言っていただける時代になってきてですよね、だからね、あの鶴さんみたいにね、うん、スピリチュアル全然わかんないよっていう方も、うんうん、ちゃんと話をこう聞いてくれて
そうです、
ゲストに来てくれてるという、
ね、こうやってお耳拝借させていただいてね、耳傾けてくださって嬉しいな、
いやいやいや本当面白いよねなんかいろいろ考えることもあるね、風の時代とも言えるけど、うん、見えないものっていうところからいくと、うん、心の時代っていうこともあるんじゃないかなと思う、
確かに、
うん、 やっぱりね心を大切にいろいろね、
はい、
まあ、さっきじゃないや、僕の収録の時もありましたけど国旗配りとかね、はい、そういうこともそうだし、うん、でことが大切になってくるね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うん、
そう一つ一つその所作とかね、うん、心配りってそうじゃないですか、うん、この人はどういうことを考えてっていう、うん、見てちゃんと見てるからそ、うん、次こうし、うん、してみようとかっていうね、
そう本当に ね
もっともてなしの心にねつながってきますもん ね
やる気とかそういうのだって見えないしさ、
そうですよ ね
見えない
確かに、
うん、そういうことが大切になっていくんじゃない、
そうですね、本当
今までの時代ってさほら勉強もテストができれば頭がいいとかさ、でもそういうことってもう AI がやってくれたり、
そうなんですよね、
歴史の年号を覚えるとかさ、うんうん、もうそういうことは全然
いらない、
いらなくなってきた時代になってきちゃったわけでしょ、
うん、
ねえ、そうすると、
うん
うん、何で人のこう、
そうですよね、
測るかってやっぱり心とかさ、
心大事ですよ ねなんかやっぱり心とかね、うん、見えないことじゃないですか、思いとかね、
思いとか、
なんかね、なんかそういうのがなんかこううまく、ね、伝えられる時代だったりとか、まあ、私たちはねこうやっぱラジオやってるのでね、やっぱり言葉にね、あのちょっと言語化してね伝えることをねいろいろさせていただいてるけど、まあいろんな形でね伝える方たち多いかなと思ったりします、
ね、そうですよね、でなんか最近はそこの伝えるところも愛、お軸で、うん、あの皆さん発信されてる方が本当多いなとか、
うんうん、本当そう、そうですね、もうずいぶん前からリュウが、言うのは、
うん、
その思いとかその見えない、なんていうの、その思いだったりとか伝えることが言語化できない、
う
ん、地球の言葉にできないって言うんですよ、うん、
あ、そっかそ
っか、どうすればいいのって言ったら、やっぱりちょっとあのリュウたちはアートという言葉を使います、
なるほどね、
音楽ね、さっき言ってたね、そう踊りもそう、サルサとかね、ウクレレもそう、
あ、うん、あの
踊りだとか音楽、
うん、
または絵とか、
はい、
映像も入ってくるのかな、なんかそういうものにね、あの、まあ、なんていうの、そこで表現して、うん、それを感じることで、そのなんていうの、エネルギー交換をするというか、伝えたいことを伝えるみたいな、
確かに言語じゃないけど感じますもんね、
そうそうそうそう、
そうかそうか、そういう意味で言えば感じる時代とも言えるよね、
なるほど、感じる時代ですね、
うん、
そういうことみたいです、
風の時代だとちょっと分かりづらいからね、心の時代とか感じる時代っていうといい、
本当本当そんな感じだと思います、そう、私はその、ね、何を言われてるのか、アートだよって言われて、
うん、
何を言われてるか分かってなかったんですけど、最近になって、うん、あ、そういうことかなっていうのをね、
あ、確かに、うん、
感じてきました、
なるほど、
すいません、ちょっとここであの私の PR よろしいですか、
お願いします、
なんかあの忘れてたんですけど、忘れてちゃいけない大事なことなんですけど、うん、はい、6月の22日にその、はい、まあ、アートというかもともとミュージックのね、うん、あのイベントをやろうと思ってたんです、
はい、
また江ノ島の、うん、ビュータワーで、ビュータワーでやろうと思ってて、でミュージックのつもりだけだったんですけど、ちょっとそのアートということなので、もしかしたらちょっとね、あのまたあの内容がちょっと変わってくるかもしれないんですが、うん、素晴らしいジャズバンドを用意してますので、よろしかったらいらしていただければと思います、江ノ島でございます、また詳細はねご案内いたします、
楽しみ
です ね
ぜひぜひでございます、
はい、
あ、なんかいいお時間になってきましたので、
はい、
すいません、ここでね、あのいつもの恒例のリュウからのメッセージをお伝えしたいと思います、
はい、お願いします、
はい、あ、辰年を満喫してますか、リュウはますます活性化してます、龍のエネルギーを使って夢を叶えてしまいましょう、龍とともに前進あるのみです、素敵なメッセージが届きました、それではエンディングです、
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、夢の種、
楽しい時間はあっという間ですね。この番組を聞いてくださっている皆さんと、皆さんのすぐ近くにいるリュウさんと素敵な時間を共有できてとても嬉しいです、
はい、今日はここまでありがとうございます、ご一緒ありがとうございました。私の番組でお伝えしている言葉があります、でそれで締め言葉にします、 Let's enjoy
リュウとシンクロ、
あなたはいつでもついてるよ。